はいどうも高橋智明でございます。トムです2月1日配信分ですけど、オミクロンひどいね。また来ちゃったね。せっかくもうこうなってくると食事っていうか食べ物屋さんとか大変だよね。せっかくねやっと戻ってきたっていうところにまた時短営業とかになっちゃったりしてさ、ねえなんてことは話さないよ俺絶対。今日はあてかもうエロいネタしか喋んないから俺もう金輪際エロいネタしか喋らないって決めた。もうまあまあそれはいいか。つばさんエコーちょうだい。ミュージックゼロチャンネルプレゼンツトムのおはこんちはばん。まい、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストないよね、ないんでねぜひお待ちしておりますと。それから、トムのおはこんちは版では不意にじゃなくてもうほとんどねエロいネタかほぼほぼ言っちゃいけないことも音声になって流れたりしますので、そういうのが苦手な方は即刻ですね、別のミュージックチャンゼロチャンネルの番組をご視聴ください。エロいことしか喋りませんし、これから喋ろうと思ってるのはセックス依存症の女性の特徴10。ほら知りたい。もう2月早々知りたいでしょ。エッチな女性を見分けるためにはどうすればいいか。どうする？聞く？聞くよね。聞かない。俺は言いてえもんだって。俺も知らねえから今。まあね、なんだっけ。先月から言ってたのはパンパン。エロいネタ専門のサイトパンパン。PANPAN でパンパン。しつこいの俺そこのネタなんだけどね。もうねやりまんだけどつながりたいビッチを見抜く方法ほら知りたいでしょこれを、まずねセックス依存症っていうのはね病気らしいんですよ。まあ幸福感や愛情を性行為中にしか感じ取れない一種の病気ですって言ってるけど、これよくタイガーウッズがなってたとかねニュースにはなってるけれども、なかなかねどういう病気なのっていう気はするけれども、そのまあセックス依存症ではないけれどもやりまんの女の人をまあいつ呼び出してもセックスできる女性をゲットしよう。だからこれ嘘くせえ超嘘くせえけれども、毎日皆さんもセックス三昧の日々を送りましょう。セックス依存症の特徴、まずスタイルとセックステクニックにとても自信のある女性がいる。はいはい。他人から認めてほしい、承認欲求が、セックス依存症の人には多いので、そのため見た目をちゃんと気にしたりとかですね、そういうことをやります。でさらに、愛情、幼少期に両親から十分な愛情を受けていないよ。だからこれのどうやって見抜くっつんだよねえ。だから幼少期に愛情がなかった人をパッと見分かんのこれ。大体書いてあんのこれ、モテたい願望が強い。いやそれ俺だよずっと彼氏がいない。だからそれ分かんないって。リストカットの後があるって、これ手出さないでしょ普通。俺モテてはいないけど、リストカットやってるやつの手って、手がもし見たらさ、いくらやれるったってさ、手出さないでしょうよ。厳格な家庭で育ってる。だからこれもわかんないって。ちょっと待って、これどうやって調べるの？異常な性癖がある。いや、だから、いやこれをどうやって、あ出た、出会い系じゃなくて出会い系かよ。またこのパンパンさんね、これね出会い系にこう 誘導するのすごい多いから気をつけてね。もし見るんだったら必ず出会い系サイトとかに持ってかれちゃうから、それじゃないで楽しむのがこのパンパンさんのこうサイトの楽しみ方だと思うんだけど、セックス依存症の女性を見分ける3つのチェックリスト。ああ、なんだ、ツイッターなどの出会い系ですら顔出しをしない。これ当たり前じゃん。マッチング早々にアダルトの会話を要求してくる。ライフスタイルを細かく聞いてくる。こういう女は 50% やれます。いやいや、だからそうじゃねえんだよな。あとメンヘラ系のやつはやれる傾向が高いって言うけど、メンヘラ系のやつにをやりたくないっていうのはどうすればいいんだろう。これダメか。最後に書いてある、セックスをいっぱいしたいならばセフレを作るのが一番です。だからさ、そのセフレを作るのが難しいって言ってんじゃん。おお、何なんだこれ。なんかイラッとするな。のっけがらかよ。いや、あー、ないな。で、結局のところ、あ、最終的に、出会い系のやつが一番手っ取り早いよっていうことで結びの言葉になってますね。あー、出たよ。もうごめんね、それしょっぱファックこの、ダメだな、もうちょっと違うネタで勝負かけよう。コマーシャルは多分まともなネタっていうか、まともなエロネタね。まともなエロネタで勝負をかけよう。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ドキ、彼氏がドキッとしちゃう小悪魔彼女のエロい行動23パターン。これどう？これは男はエロい女が大好きです。はい、大好きでございます。これはどう？これはあれじゃない？いきなりエロサイトに吸引とかアホなことしないんじゃないかな、このネタは。と、どう思いたい。でも23だからね、1個1分なんかかけてたら23分あるから俺の番組終わっちゃうから、全部駆け足でいこうか。1番、ニット&パイスラッシュでおっぱい強、意味わかんない。パイスラッシュ、つぼさん知ってる？パイ、あ、すげえ、つぼさん知ってら、俺全然知らなかった。あ、書いてある、パイスラッシュとは女性の胸の谷間にクロスボディのハンドバッグや、あ、シートベルトが食い込んで強調されたおっぱいをパイスラッシュ。なんで知ってんの、坪さん、こんなこと。すげえな。あ、確かにやらしいよね。シートベルトが斜め掛けで、こう、おっぱいの間にこう、食い込んでるのって、あれ、黙って見ちゃうよね。あ、確かにこれはやらしい。2番。あ、胸元が開けた服で居眠り。あ、これもね、この無防備なやつって大好物だよね、俺らね。いいよね。寝ているさ、こう、学食の向かいとかさ、ところで寝てる子でしょ？手、眠くなっちゃったって言って、机に突っ伏した時の、ちょうど、頭の上から、こう、胸元を見てる角度ね。あー、素晴らしい。これはエロい。うん。これ反論する人いないでしょ？いないね。都合さんもいないな。3番。ミニスカやタイトなパンツで足を組み替える。あ、大好きですこれ。駅のエスカレーターとか、ああいうところで見てるとさ、座ってる、ご飯食べてたりするときに、足組み替える子いるよね。あれなんかすっごくラッキーな気がする。あったら、見ちゃった。もちろんパンツ見えてるわけじゃないんだよ。パンツ見えてるわけじゃないけど、すごい得なもの見た気が。俺は何を言ってるんだ。T シャツを着たまま、しゃがんで谷間を見せる。まあまあ、そうだけど、最近はっていうか、 今冬だからね、夏にならないと、夏の薄着の時はこれでかいよね。でも今ちょっと寒い季節だから、T シャツとか言われてもこうピンとこないよね。ノーブラで薄い T シャツを着用する。これもね、これも夏だよね。今じゃないな。今来ないな。あ、6番。燃え袖？燃え袖。言い表せないが、男性は燃え袖じ女子。あれか、要は男物のでかいもの着て手が出ない状態の袖のこと。 あれ燃えんだ。あ、本当だ。アニメでよく見る可愛らしい妹とか、そういうシチュエーションで、守ってあげたくないような、その燃え袖が両方を口元押さえのを上目遣いでこっちを見られるとやられる。俺やられねえけど、あるんだろうな。なんかわかる気がするよ、この。つぼさんあり？つぼさんもいまいちって、ね、これはでも、これ好きな人多分いるよね。いるかな。うん、だから、俺は違うけど、俺は違うけど、この、でもでかいさ、男物のカッターシャツを、こう、裸の中で着てる女の人ってエロいよね。それと違うんだよな、多分な。これはこの、守ってあげたくなる系の燃え袖っていうのは、きっと違うことを言うんだよね。で、7番。居酒屋で仲間といるときに、テーブル下でボディタッチ。これエロすぎじゃん。もうエロすぎじゃん。そういう子がね、だからバレたらどうしよう、恥ずかしいという気持ちでいっぱいになる、そのボディタッチはとてもエロい。確かにエロいが、どうやってやる？相手がね、いやこれはエロいけど AV の見すぎって感じがしなくもないな。8番、お団子結びにしているうなじ。エロいかもしれない、それは。わかる気がするぞ。なるほど。うなじを見るとムラムラします。これ、いや、俺はわかる。俺もうなじを見ると、ムラっとくるのは、とてもわかるんで、これは偉いけど、エロいポーズとかじゃないよね。これ、ただただ、お風呂上がりとか、紙縛ったらこうなるよね。こう、なんかどんどんハードル上がってくるな。9番。唇に付着したたこ焼きのソースを舌でペロリと舐めるっていうのは、これは、いや、そうだけど、半端なくエロいって書いてあるけど、いや、そうだけど、なんだろう、フェラされた時の情景がフラッシュバックしねえよ、これ、絶対しないけど、まあ、ペロリは可愛いとエロいの間ぐらいかな、俺にしてみると。10番、もうこれは頭おかしくなってきてる気がするな。ソーセージなど棒状の食べ物をもったいぶって食べるっていうのは、いないって。ソーセージを迎えに行ってあげるって言ってるけど、バカじゃねえのこれ。これ変えた人で頭悪いと思うよ。これはね、アメリカンドッグをね、自分からこうお迎えに行くのはちょっとエロいって言ってるのはね、これは、まあ、わかるけどね。11番、ね、ディープキスの際、歯茎まで舐める。これどうなの？これは、俺はエロいような気もするけど、ダメな人ダメだよね、きっとね。潔癖症とか、それか要は、歯茎まで舌ゲロゲロ入れてくるって言うんでしょ。これを、個人差ある。俺はあり。うん。2番、ペニスの匂いを、嗅いでから加える。これはエロいかも。いや、だから愛されてる感じするよね。嗅いでから舐めないって言ったらダメだけど、ちゃんと舐めてくれるわけだから、やっぱりあれなんじゃないかな。その匂いが好きな匂いだよとか、愛を感じたりするよね。3番、アリの戸渡り。これわかる人、知ってる？アリの戸渡りって。ほら、アリの戸渡りって、軍隊アリとかがさ、アマゾンとかああいうところでさ、一本列になって進軍するのはわかる？あれみたいな形で、要はお尻の穴から金玉までの距離、ここにね、筋が一本通ってるのよ。で、そこは結構相当男の中でも、こう、快感が、性感帯が集中してるところで、そこ舐められると結構声出すぐらい で、その部分のことをアリの戸渡りっていう一つ賢くなったねあのここかにこ賢くなってどうかは分かんないけど、そのアリの戸渡りをね、舐められることはやっぱ愛してもらってるっていうような、ことがする。4番、自分から進んでイラマッチョ。なんかこれずっとさ、フェラチオに寄ってきてるけど大丈夫なのか。4番じゃねえか、自分で進んでイラマッチョをする。イラマッチョってのはあれね、あの喉のあのゲロするほどチンチンを加えて、なんつったらいいんだろう、なんだろう、すごくねっとりとした唾液を絡ませることができる。フェラチオの中でも相当高等テクニック、そうだよね、ゲボ吐きそうなぐらいおちんちん喉元まで入れるわけだから。だけどそれはとても気持ちがいいと AV では言ってるよね。で、俺はそういうフェラチオをされたことがないのでわからない。イラマチオをされたことがないのでわからないので、これはなんだろう、どうだろう、まあいいや。で、次、女性が自分のペニスを自ら掴んで自分に挿入。あ、これはねエロいと思うよ。要するに自分で持っていくわけでしょ。これはエロいね。あ、正常位の時に自ら自分でおっぱいを揉む。エロいかもしれない。これはエロいかもしれない。あ、これも AV であるけど、これもどうなの、唾液を求めるってやつ。あの、唾液をこう上から照れて垂らすやつ AV にあるけどさ、あれはどうなの。あれもいい人と悪い人いるよね、きっと。大丈夫な人とすげえエロい人。俺もちょっとどうだろうな、舐めるのは、だからもらうのはいいけど自分のあげるの抵抗あったりとかするかな、俺の場合ね。彼氏が行きそうになったら正常位の状態でカニバサミするっていうね、足でこう足をこう交換に入れてお尻の上の方でギュッてこう外れないようにするっていうのは、これもエロいね。出しちゃったおちんちんをお掃除で最後にお口で綺麗にしてくれると、もうこれプロでしょ。ここまで来たら、ここまで来たら、で、あ、最後、朝立ちした息子を舐めているって、これもうさ、かわいいか？かわいいか？これさっきのセックス依存症とかに近いんじゃないか。朝起きて目覚ましたら舐めてたら、これも、かわいいなって思うか、びっくりするのと、どっちだ？どっちだ、これ。これはなかなか、最後の方もうどんどん風俗上的になってきて、ローションを口に含んでフェラチオって、もうプロの人でしょ、これプロの人だよ。で、これはないよね。四つん這いにさせておちんちんとアナルを両方二点攻め、これもプロの人じゃないから、素人の女の人やってくれんぞこんなこと。最初可愛かったのにな。なんだろう、どっか最後の方えらいことになってきてるよ。でも確かにね、俺以外にこんなスケベなことをしてほしくないという気持ちからエロい彼女に依存しちゃうので、ここぐらいまでやったらどうだいっていう。あ、これ女の方相手に言ってたネタなの、このニュース。これ女の人読むの、すごいね。わかんないでしょ、ありのとあたり分かったりする。だってこれ男はさっきのなんだっけ、坪さんが言っててさ、なんだっけ、ほら、おっぱいのパイスラッシュ。あれ、女の人わかんないよね、多分ね。いや、ちょっと意外。これが女の人に向けてるニュースだとは、ちょっと面白かったね、でもね。勉強になったね。勉強ついでに俺の曲聴いてもらおうかな。日本バレです。どうぞお聴きください。
とにかくタイミングって大切、天下大エースカット日本バレー。誰だって失敗や挫折があって、くよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる、みんなも動く、地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう、目玉を引 汗水流して汗かいてみんなに頭を下げて回ったり誰かのせいにして誰かを妬んで全部投げ出して暴れたくなる案外普通のことが解決の近道なのさあとは簡単思い切り叫んでみよう。とにかくタイミングって大切。バッチリ決まれば鍵かける。丸ごとことがうまく運んで。天下太平スカートに本張れ。その時に未来は変えられるものさあとは簡単前を見て順風満帆気分爽快とにかくタイミングって大切バッチリ決まれば鍵かける丸ごとことがうまく運んで天下太平スカッと日本バレー天下太平スカッと日本バレ
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さんこんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラディオ。
僕たちはミュージシャンなのでオリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします
ミュージックゼロチャンネルパワープレイウクラリープミッドナイト
夢忘れられない。もうこんな真夜中に言葉を並べて明日はもういいからさあ遠い
『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイウクラリープミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。聞いてください。あの次の曲作ってないんだけどね。作るからちゃんと作るから、あのまだなんかね響かないというか、それはね、どうせだったら商業的に成功するやつ作りたいから頑張って作りますということと、彼氏が M なのかを見極める特徴15 これね、俺が M なんだよね。俺が M だからこのネタちょっとね、もしかしてバレんの俺っていう、あの旗で見てたらバレちゃうのっていう。M には肉体的苦痛を快楽に覚えるタイプと精神的苦痛を快楽に覚えるタイプの二通りがあります。ありますね。うん、ありますが、 それ見てわかんの？これはすごいよね。本当に？これでわかったらすごいよね。どこにあんだ？教えてくれ。どこだ？あった。M の男性の特徴的な行動6つ。6つじゃん。15じゃねえよな。6つ。いじられると嬉しそうに喜ぶ。あ、かまってもらっちゃって嬉しいのね。いじめられたり、こう。そう、ああ、やるかもしれない、俺、これ。スキンシップをするととても嬉しそう。そう、触られるっていうの、肩を触られたり、そういうのが、太もものところに手をちょっと置かれるとか、これが嬉しそうにする。あ、SO はやらないんだって嬉しく。あ、喜ばないんだ。俺喜んじゃうわ。あ、喧嘩したり険悪になった時は、まず自分から謝る。あ、謝る。うん。目上の人にとても気に入られられる。これ M なの？あれか。ああ、セックスが受け身。あ、うん。受け身になりたい。どうせならマグロでいたい。だけど、あ、でもセックスにおいて女性をいじめるケースもある。これは稀だって書いてるな。ああ、本当は自分がしてほしいことを逆にするから、M なんだけど S っぽく振る舞ったりすることもある。これはわかんないね。M5 の特徴的な外見。とてもストイックに体を鍛えているだって。わかるかも。俺鍛えてないけど。あと、気弱そうな雰囲気を感じる。うんうん。で、相手の顔色を伺うような仕草がとても多い。ああ、なんか、わかる気がするな。ああ、お、これは、どうなの？合ってたんじゃない？この、なんだろう。これは、俺、結構、まあ、まあ、分かったらなんだってのあるよ。あんた M でしょって分かったら、何なのよっていう。で、そういうまぞっこな男の人を刺激するために、ああ、ぐっとくること。だ女の、これ女の人に言ってんだね。窓の男の人をぐっとくるのはどうやったらいいかというのは、足を組む姿勢を見せてあげなさい。おお。あと、コツンと高周波で鳴り響くヒールの音を聞かせる。随分と大変だね、これね。階段から降りてくる姿を下から見せなさい。ああ、そういうことそういうことなの？それで、M の人は、ゾクゾク来るの？あ、でも、始終関係がはっきりするようなことをされると、喜ぶ。喜ぶか？俺、多分、6割、7割 M だと自分思ってるけど、これやったら喜ぶかな？なんかちょっと疑問だけど、でもただ、M を見分けるのは、こんなんでいけそうだよね。まあ、ニュースとしては、悪くないんじゃないかな。もう終わろう終わろう。ねえ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページにある、本当にあるからね、ページの下に、送るボタン、何でもいいから、もうバカ野郎でもいいから送ってくれれば、いつでも一人は見てんだって思うと、俺悲しくないからね。このエロネタ喋ってて誰も聞いてねえったら、本当に心が痛いよ。リクエスト、ご感想、ご意見、ぜひお待ちしておりますと。それから、ツイッター、ね、アカウントですね。ミュージックゼロチャンネル、M アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL です。MZ チャンネル。まあもちろん、ミュージックゼロチャンネルってカタカナでもね、ツイッターできますので、フォローとリプライよろしくお願いいたしますと。それから、デルタ IR と書きまして、エアー、つぼさんのサイトでございます。最近なんかやった？何もやってません。もういい加減半年ぐらい何もやってません。まあ、ツイッターの方も、エアシンガーで出てますね。デルタ IR でエアでシンガーがカタカナでございます。ツイッターの方はフォロー、リプライ、そして、YouTube の方はチャンネル登録をしてくれると、チャンネル登録が増えれば、やる気って本当に出るから、一人でも増えれば出るので、つぼさんが新しい、曲を アップロードできるようにチャンネル登録をしようというのと、僕の方は大概ですね、高橋智明雑談とか歌ってみた、フォークギター、ベイプってやるとね上位に来たりするから、ベイプがねとにかくなんかよく回るね。タバコのもすごかったね、ルパン三世でタバコ好きってやっただけで7000回転ぐらい回っちゃってからね、ただ200人ぐらいしかいないんだよ、チャンネル登録者数だから、いきなりその日に7000回とか回ると俺何起きたって思うけど、あ、タバコはいいんだな、もうタバコできないのにさねえ、そんな感じで僕の方は TOMBOX はトムか高橋智明でも、あと雑談、その辺を2つぐらい入れれば、上位の方に来ますので、チャンネル登録してあげてください。あとツイッターの方もリプライとか、なんかこうこれがいいなとか、それこそくれれば答えます。数少ないから、今だったら確実に返信しますからチャンネル登録もフォローもリプライも、じゃんじゃんお待ちしておりますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。また16日に会いましょう。高橋智明でした。さようなら。